アンヌーの
佐賀の小部屋。
さあ今日も始まりました佐賀の小部屋。福岡のお隣佐賀県に関する耳寄りなニュースやお出かけ情報がたっぷり詰まっている部屋なんだとか。毎週私たちアンヌーがこの佐賀の小部屋を訪れ、小部屋で待つゲストの方からいろんなお話を聞いていきますよ。今日はどんなゲストの方が待っているんでしょう。おはようございます。
おはようございます。佐賀県佐賀創生推進課の島内正弘と申します。
山オズム運営事務局広報担当の月田翔子と申します。
はい、島内さん、月田さん、よろしくお願いします。今日はどんな話題をご紹介いただけるんでしょうか。
今日は佐賀の山の素晴らしさを情報発信するプロジェクト山オズムと、11月9日と11月23日に開催するイベント山オズム祭についてご紹介したいと思います。
はい、この山オズムについて聞いていきたいと思います。まあ、すごく特徴的な響きのある言葉だなと思うんですけれども、はい、どういったプロジェクトなのか詳しく教えていただけますか。
はい、山オズムとはメディアやイベントを通じて佐賀の山の価値を見つめ直し、私たちの日々の暮らしとの接点を一緒に見つけていくプロジェクトです。
はい、
佐賀の山はそこに暮らす人々だけでなく平野部に暮らす人も含めて全ての人々に恩恵をもたらす源流です。日常生活の延長線上にある佐賀の山の価値に改めて目を向けてもらい、自然や山に関わる人々に触れる時間を増やし、山に愛着を持ってもらうことを目指し、佐賀の山の素晴らしさをクリエイターチームとともにインスタグラムなどで日々情報発信を行っています。
なるほど。いや、佐賀の山の特徴であったり魅力、ズバリ何でしょうか。
佐賀の山は特に低山が多く、山間部、平野、海が緩やかにつながっています。町との境界も淡く、短すぎて山を普段あまり強く意識することがないと思いますが、そこには川の流れや緑の木々など豊かな自然や里山の風景があり、そこで今も生き生きと仕事をし暮らす人々がいます。そんな気軽に行けて山から海へと自然の循環を感じることができる佐賀の山には、今の時代だからこそ求められる価値が静かに力強く息づいていて、それが佐賀の山の特徴であり魅力だと思います。
いや、力強く教えていただきました。ありがとうございます。山がもたらすその自然の恩恵であったり、山が持っているパワーがあると思うんですけれども、短すぎるとおっしゃっていましたが、それはとても贅沢なことなんだなと感じました。プロジェクト名である山オズムはどのようにして名付けられたんですか。
この名称は生活や仕事で山に関わる方々にお話を聞きながら作り上げました。山オズムは山と目覚めるという意味の佐賀など九州北部の昔の方言オズムを由来とする造語である、あるのが当たり前で身近だからこそ今まで気づいていなかった、息づく佐賀の山の進化に気づくという思いも込められています。80、90代の世代の方はオズムという単語をご存知かもしれませんね。
そうなんですね。オズムという言葉、私はとても新鮮に響きます。そして山オズムのロゴマークもとてもコロンとしていて可愛らしいなと思いました。ユニークですね。
ありがとうございます。このロゴマークでは佐賀の山の生命力や躍動感、親しみやすさ、満ち溢れるエネルギーを表現しています。ロゴマークは大きく漢字の山とアルファベット OSM、山オズムで構成されていますが、山は登山などアクティビティができる山、 O は海に浮かぶ夕日、 S は伝統的な工芸、ものづくり、 M は、里山やそこに住む人々をイメージして、この4つの形が1つに集まることで佐賀全体を表しています。
こちらのロゴマークも今おっしゃったように山、まあ、漢字アルファベット OSM という組み合わせと、あとあのアルファベットでもね、こうタイトルのようにつけられているんですけれども、視覚的にもすごくこう温かみのあるロゴマークだなと思いました。そしてインスタグラムで最新情報を発信されているということで、今私の手元にインスタグラムのアカウント、開けてですね、写真も見ているんですけど、もうその場所からそのまま空気感であったり、もう風がこう吹いてくるかのような、とてもこう癒される写真がたくさん掲載されていますね。
はい、だいたい1週間に数回発信しておりますので、ぜひご覧ください。
はい、ぜひ最新の写真投稿チェックしてみてください。さあ、ここからは山オズムのイベントについて詳しくお話を聞かせてください。ちなみに今回のイベントは初開催なんでしょうか？
はい、これからイベントの広報は私月田の方からご紹介させていただきます。
はい、
今回初めての開催となる山オズム祭は、佐賀の山に育まれた豊かな土壌を風土そして食などに直接触れる機会を作ることで改めて山に意識を向けてもらおうと思い、それで実施をしているイベントです。
うん、はい、
11月の初旬に佐賀市の市街地で開催する山オズム祭町の場、うん、そして11月下旬には山間地の方で開催する山オズム祭山の場と2回実施いたします。
おー、2回に分かれているんですね。では一つ一つ聞いていきましょう。山オズム祭町の場のイベント内容について教えてください。
はい、山オズム祭町の場は11月9日土曜日に佐賀市の中心市街地にあるアルクスという場所で実施します。
はい、
実りを味わうをテーマに佐賀の山の植物や、秋の実りを五感で感じられるデモンストレーションやワークショップなど様々な企画をご用意しています。
うん、参加型なんですね。会場では具体的にどんな体験ができるんでしょうか？
はい、まず特別企画として京都を拠点に植物療法士として活動する村田美沙さんが佐賀の山のからインスピレーションを得て企画したワークショップ、そして佐賀市大和町のカレーのアキンボのシェフ川岸さんが作る佐賀の山の恵みを感じるカレーの提供を予定しています。また海苔とお米を生産する、農業と漁業を兼業されている白石森さんによる佐賀のお米の食べ放題企画、そして山で採れた竹でご飯を炊くワークショップなども予定しています。他にも山のおすすめスポットやお気に入りの場所を書き込んで皆さんで大きな佐賀の山の地図を作るみんなで作る佐賀お山アップという企画やティピーという円錐型のテントを建てるワークショップなど終日楽しめる企画をご用意しています。
参加費は無料なんですか？
入場は無料なんですけれども、
はい、
ワークショップは有料のものだったり、事前に予約が必要なものがございますので、会場にも飲食ブースもあるのですがそちらも有料になりますので、詳しくは山オズムのウェブサイトの方をご確認ください。
はい、わかりました。もう一つの山間地で行われるイベントについて教えてください。
はい、山オズム祭山の場は11月23日土曜日に神崎市にある高取山公園で開催します。
はい、またね、気持ちのいい場所ですね。こちらの内容について教えてください。
はい、こちらは心と体を開くをテーマに山に囲まれた会場で開催する野外のミニライブだったり、あと自然を体感できるワークショップなどを企画しています。
うん、より山のパワーを感じられそう。山オズム祭山の場のワークショップは町の場とは異なるんですか？
はい、まず、山の場の方はイーマさんというアーティストと斉藤キャメルさんという方による野外のミニライブを開催します。
はい、
またワークショップについては火起こしの体験だったり干し柿作り、佐賀県産の木材を作った椅子作り、そして佐賀市在住の写真家お坂部信人さんによる写真のワークショップなど、こちらも様々な企画を用意しています。
はい、
入場料や野外のミニライブは無料になるんですけれども、ワークショップは有料のものや事前予約なものがございますので、こちらも山オズムのウェブサイトをご確認ください。
はい、いや、いろんな切り口から山の魅力に迫っていてとても楽しそうだなと思いました。そしてこの中で言うと私イーマさんとはご縁がありますので、
そうなんですね、
イーマさんの音楽をこのロケーションで聞いたらもう生まれ変わるぐらいリラックスできるんじゃないかななんて思いました。さて、今日島内さん、月田さんにご紹介いただいた山オズムの活動やイベントの詳しい情報は山オズムの公式インスタグラムをご覧ください。佐賀の小部屋の番組ブログにもリンクを貼る予定ですのでぜひチェックしてくださいね。最後にお二人を代表して島内さんから一言リスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
最近山が足りてないリスナーの皆さん、 山を住むではこれから光り輝く佐賀の山の素晴らしさを発信していきますので、皆さんぜひご覧いただき、イベントへも足をお運びください。きっと山を感じたくなりますよ。
はい、いや今の問いかけで思いました。私山足りてません。はい、そして山オズムの公式 SNS も要チェックです。島内さん、月田さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーはポッドキャストでも聞くことができます。番組のブログページからぜひアクセスしてみてください。さて来週はこの佐賀の小部屋でどんなお話が聞けるんでしょう。お楽しみに。
アンルーの
佐賀の
小部屋。
佐賀の小部屋。